ローマ神という手紙の12章の 1と2節ですね。これは12章から新しい内容に入るわけです。このローマ信徒の手紙というのは他の手紙よりも非常にですね、内容の構成が非常によく綿密に考えられておる、霊感を持って導かれ、また理性的にもですね、非常にきちんと考えられ、深く考えられたものになっています。で、このローマ書、今までにも何度か触れましたが、最初は人間全体にですね、罪、要するに本当の真実な在り方から外れていると、どんな人でも外れている、それは神の目から見たら死んだと同然だというようにですね、本当に良いことができる人は誰もいないということを初めにまず語って、そこからですね、そのような状態からどうしたら出ることができるのか、そういうふうに思ってない人にとっては、ローマ信徒の手紙ってもあんまり意味がないわけですね。人間も非常に立派なんだと、別に宗教なんかいらないという人も日本では特に非常に多いわけです。その点は一般的にヨーロッパとかアメリカでは無宗教、無宗教って言ったらですね、ものをきちんと考えない人と言って、無宗教って言ったらどっちかも驚かれる存在であるのに、日本では無宗教と言ったら当たり前というぐらい、まあ、そういう点で大きな違いがあるということも言えるわけですね。で、無宗教といえばですね、目に見えるものしか信じないと、あるのは目に見えるものだというふうな考え方になるから、それはですね、脅かれて当たり前ということにもなるんですね。少し考えたらわかるわけで、人間は誰でもですね、心なんて目で見えるはずがないですね。非常に物をいっぱい持ってる、立派に家に住んでる、だけど心は非常に憎しみや妬みや汚れてったら、そんな人友達になりたいともいないはずです。そういうことを考えてもですね、目に見える外側、外側はどんなに綺麗な服を着替えたら、あるいは顔が綺麗でもですね、心の中が汚れてる、あるいは妬みとかいっぱいあった、そんな人とは友達もなりたくないと、そういうことを考えてもですね、誰でもそういう意味では目で見えるよりも目に見えない心ですね、精神、そういったものを重んじてるっていうことはですね、まあ、ある意味で誰でも当たり前のようなことなんです。ですから目に見えないものだからいないなんていうのは、それは大きな間違いだってすぐに分かるわけですね。心だって目に見えないんだから。で、まあ、そういうことで、この救いということはですね、人間が本当に良いことができないという、そこから出発するわけです。本当に良いことができるんだと言えば、だから始まらないわけですね。で、本当に良いことっていうのは、どんな人に対してでも同じような良い心、良い感情を持って対する。自分を悪く言う人、あるいはバカにするような人でも、あるいは自分をですね、抽象、悪く言う、ないことをよく言う、いや、ないしてもないことを悪く言うっていうふうなことは、誰だって非常に気持ちが良くないわけですけれども、そのような人に対してでも、その人を嫌ったり憎むのでなくて、そのような悪い人の心が良くなるようにっていう、まあ、そういうような愛を一体誰がですね、生まれつき持っているかって、そのことは誰も持っていないわけですね。そのことをすぐに俺も考えてわかることです。ですからそういうふうに、誰でも立派な人、良い人もおるんだ。というふうなことを少し立ち止まって考えると、そのように次元を少し高くすればですね、どんな人でもそういう高いレベルではないと、みんなある意味で自分中心だと、そういう点を言ってるわけですね。聖書はみんな本当の正しい道を歩いていないと、だからそこからですね、どうしたらそういう正しい良い道を本当に歩き続けることはできるんだろうかと、そういう力を与えられたいと、 その汚れた心を清められたい、これが救いということですね。救われるということはそういうことであるということです。で、その救われるためにどうしたらいいのかというのが、それがローマ書の次のところになるわけです。ですね。3章からずっと5章にかけて、その点で普通はですね、良い人になるのは努力しなさい、あるいは勉強しなさい、教養ですね、教養を身につけなさいと、良いことをしなさいと、まあ、そういうこといろいろあるけど、そんなことを言われて良い人になるんだったらみんな良い人になるはずです。誰だって悪いことをしなさいなんて言わないんだから。そういうふうにですね、人間はどんなに努力しても良い人にはなれないということでですね、それで長い歴史の中で神様の大きなご計画として、人間を超えた神と同じお方が来られて、私たちのそういう罪をみんな背負って死んでくださったと。これを、まあ、信じて感謝して受け取るだけで、不思議と新しくされると、力が与えられる、新しくされるという、まあ、そこが救いの道ということなんですね。普通の常識のように努力して道徳的なことを積み重ねて、そうして良くなるんだったらみんな良くなれるけど、そんなことはできないわけです。どんなにしてもしてもできない。まあ、そういうことで、それで十字架っていうことが非常に世界的に知られるようになった、そういう意味ですね。誰でもみんな同じ、心の中で見たみんな自分中心、そこをですね、なんか壊して、代わりに神様の本質を持ったお方、あるいは聖なる霊、そういうものが入ってきてください。そうしたら初めて人間は変わるというわけです。それが救われたという。で、そうしたら今度はですね、そういう救いの道を初めて知らされたユダヤ人がですね、かえってキリストを拒んで信じないってどういうことなのかと、現代の日本人にはあんまりそんなことは関係ないと思われるんですけど、これは当時のユダヤ人にとっては非常に大事な問題だったんですね。そういうことで9章から11章まで詳しくですね、そういうこのユダヤ人がどうなるんだろうかと、実はこれ非常に大きな問題だからこそ、今日もイスラエル問題っていうのは世界の最大の問題の一つなんですね。あの例のアメリカのずっと前の 9.11 のテロもですね、実はこのユダヤ人問題と深く関わっているわけです。まあ、そういうふうにずっとですね、長い歴史の中でこのユダヤ人問題というのはずっと大きな問題であり続けた。世界を大きく揺さぶってきた、いわゆる社会主義、その典型として共産主義、世界に広がっていった。その元をですね、作ったマルクスもユダヤ人だったんですね。マルクスもユダヤ人であって、そのユダヤ教の影響を深く受けた。で、彼が最初に書いたものがユダヤ人問題についてという本だったわけです、小さな。そういうことかもわかりますように、そういう、もしマルクスが、ですね、マルクスがユダヤ人でなければ、ああいうふうなことも考え出してはしなかったわけです。そういう意味で全世界に非常に大きなマルクシズム、共産主義、社会主義的な考えも、実はこのユダヤ人問題からも派生して生まれたということも言えるんですね。まあ、そういうふうにいろんな問題がつながって、そこでユダヤ人問題だけでなくて、実はこれは世界の歴史の流れと深く関わっているんだと、深い関わりがあるということが11章だったわけです。そして今ユダヤ人がそういうふうに神を信じないで、大きな問題もあるけど、最終的にはこれは解決されるんだと、それが11章の最後にあったわけですね。すべてのものは神から出て、神様によって保たれて神に向かっている。そういうはっきりした方向があるというわけです。これは神様を信じない立場にとってはもう偶然しかない。これから地球、最終的な地球もなくなってしまう。それまでどんなのか、偶然的に何か大きなことなんか起こるんだろうか、みんなわからない。科学でもわからない。一番身近なですね、そんな宇宙だとかなんとか言う前に、地球のですね、我々一番近いこの大地が揺れるということでも全く予見ができないわけです。そういう担当者、大きな責任者の一人がもう委員会を辞めたぐらいですね。全くこの今度の大きな地震でも予見はできなかった。莫大な経費を注いでおったのに。そのぐらいですね、一番身近なところも実はですね、神秘。非常な神秘なんですね。 それで、だから何もわからない。科学技術でどんなに極めたところで先はわからないわけです。だからこの聖書に言う神様のことを全く信じないのであれば、聞くのもわからない。今の原発もこれどうなるのか、何年かかるのか、何十年かかるのか。今ものすごい地震が起きたら、今の4号炉なんかはですね、水素爆発してたわけがないんだけど、今補強して支えてるんです。他の原子炉の燃料の3倍もいっぱい溜まってるんです。それが崩れ落ちたらもう処置のしようがないわけですね。莫大な放射が出てきたら近寄れなくなる、全ての作業ができなくなるという、まあ、今もそういうふうにおとなしくなったと大きな間違いで、もし大きな誰も予見できない地震が起きて崩れ落ちてしまったら、そういう問題が起こってしまう、まあ、そういう、要するに何を言おうとしているかというと、全てのものは予見できないわけです。神様信じない、非常に知れば知る不安になる。そこでこういうふうにパウロはですね、この11章の最後、全てのものは神から出て、神によって保たれて神に向かっていると、全体として見たらですね、100年200年とかを超えた非常に大きなスケールで見ますと、そうなんだと。こんなことは科学とか学問ではわからない、神様から示されてそういうことは分かったと言っているわけです。で、それを深く分けた人の啓示を私たちも信じると、信じたらですね、まただんだん新たな示しが開けてくるわけです。で、そういうことを受けて、まあ今日のところ、大きな区切りになっていますので、前からの流れもちょっともう一度復習をしたわけですね。それで、この十二章のこの一節ですが、このこういうわけで、こういうわけでってどういうことなのかということなんですが、一つは当然こういうふうにですね、全救いのこと、それから大きな世界がそういうふうに神に向かっているんだと。だからですね、神を信じて生きようと。それともう一つはですね、九章からは、いわばこの前も言う、挿入されているんですね。イスラエル問題がこう挿入されているから、その前の8章の終わりからここにつながるというふうにも以前から見られてきたわけです。8章の終わりからつながると。内容的に言ったらですね、そういうふうに見る方がよりですね、まあ、つながりやすいということで、もちろん今日の11章の終わりからもつながってるんだけど、8章の終わり、8章っていうのはこれはこのローマ神徒の手紙の内容的なこうクライマックスだった、前に言った通りですね、神の愛ということで、8章の終わりのとこみたいな。終わり頃もうちょっと見たらですね、8章の37あるいは35のところから、どんなものがキリストの愛から私たちを引き離すことができるのかと。患難か苦しみか、要するにいかなることが起こってもキリストの愛からは離せられないんだという、これはパウロの非常に深い固い確信だったわけです。まあ、私たちはですね、いろいろな人間関係が壊れたり、人間と深く結びついていた愛まで何らかの誤解や罪から決定的に壊れたりしますよね。この世の中ってそんなこと当たり前なわけです。深く結ばれておったのをふっとしたことで、また決定的に敵対関係になるというようなことですね。そういうことは、スポーツの世界でもですね、大きく新聞に出とったりしたから私も見ましたが、巨人軍のトップの2人がですね、それまで非常に仲良くやってきたと。ところが一方がですね、突然激しい攻撃をしたために、もう一つの、代表だったかオーナーだったか、もうあんなやつはけしからんやつだということになってですね、それまでずっと長く長くずっとやってきた人たちが突然ですね、相手を名指して非難をすると。こっちは裁判でもってあると。もう一つの、年寄った、トップがですね、すごいこと起こってるとか言ってですね、そういうふうに仲良くやってきたようなことでも何か起こったら突然壊れて憎しみ合うようになるというふうなことは、これ人間の世の中の常なわけですね。そういうふうにすぐに壊れる。けれどもですね、ここで言っていることは、神様、キリストの愛と私たちとの関わりっていうのは、私たちが捨てない限り、どんなことがあっても変わらない。なくならない。 そういうことを言ったわけですね。この十二章の終わりで。その、八章の終わりで。八章の終わりでそういうことを言ったわけです。啓発もできないと。だからこそですね、直接こうにつながるんです、今日の時。だからこそ、兄弟たち、神様の憐れみによって、そういう神様が私たちいつも愛して憐れんでくださっている。それによって、あなた方にも進めると。神の愛をですね、深く受けた上で、兄弟たちに言ってるわけです。私たちは神のそういう深い愛を受けてるんだと。だからそれからこれから言うことが可能になるという意味なんですね。この点は学校の道徳教育とか一般的なそういう戒めと全く違うわけですね。一般的な道徳やうものは何にもそんな神の愛も何もないのに単にですね、目上の人を敬いなさいとか友達を大事にしなさいとか親に親切にしなさい、そのことばっかり言うわけです。嘘をついてはいけませんと。そんなこと誰でもみんな分かってる。いいのは分かってるけどできないと。ですね。いくら言われても言われてもむしろ聞きたくないという感じだ。嘘をついたらいけないから分かりきってるということですね。で、そういうふうに言ってる人も嘘をついてる。親を大切にしなさいと言ってる人もまた親本当には大切にしてきていないということも必ずあるわけです。大切にするってもいくらでもレベルがいくらでも深いわけだからキリがないからですね。で、そういうふうな言い方をいくらしても何にも力にならないけど、ここはそういうことなんですね。神様のキリストの非常に深い愛を、いかなることがあっても切れないような愛をもらってる、そういうわけであなたたちに進めることができるんですと。そこでですね、神の憐れみによってという言い方です。この憐れみっていうのはこの2つとかいくつか言葉があるんですけれども、ここはですね、どうしてこの憐れみやようなことを使っているのかですね。何かを進めるときに憐れみによって進めやすいと普通我々は全く考えないはずです。そんな言い方は決してしないですね。これはですね、パウロのような人もですね、このように深く神様の憐れみを受けておると。パウロは自分も死の体だと言ったぐらいです。自分の努力ではどんなにしても律法、道徳的なことも守ることはできない。そういうふうに守れないっていう自分の苦しみや悲しみを神様深くですね、見てくださってる。そして許してくださってる。そういう受けたものとしてですね、あなた方に言うのだって言うんです。自分だけ上に立ってですね、お前らできてないだろうと。こうしなさい、こうしなさいと。そういうふうに上に立って人を命じたりですね、そういうふうに言ってる、戒めたりするんではないということなんです。そういうふうにですね、こういう一言一言もですね、これ意味があるわけですね。通読というとさーっと読んでしまってですね、ちょっとこう残るところだけこんなこと書いてあるなと思ったりするんですけど、本当は言葉も非常によく選ばれているわけです。そしてこの進めるっていう言葉もですね、進めて告げると。いう言葉をよく使ってると思います。進めるってね、告げるという言葉を重ねたら、進めるっていう言葉にですね、告げる、勧告ということですね。給料の問題で人事院の勧告、給料をこんなふうにしなさい、一般企業と比べてどうだから、そういうふうなことでよく勧告というのがニュースで出てくるから誰でも進めるという感じ見たら勧告だと。だからそういうふうに見ますとなんとなくですね、機械的なこの会社の給料と公務員の給料を比べてこんだけ何パーセント少ない上がり、そんなこととして思い出したらですね、なんか別に味も何もないわけです。公的なものがですね、決めて給料とかのに進めると勧告を受けた。 ようであるですね、間違ったことを会社がしてたと、それを直すように勧告をされたとか言ったら、とかここのところはですね、パラカレオという言葉なんですね。パラカレオっていう言葉はですね、どういうことかというと、この言葉の名詞形、これは動詞形ですね。パラクレシス、あるいはパラクレートスというのもあります。名詞形の2つあります。パラクレシスとパラクレートス、こちらの方がより知られています。パラクレートスって言ったらですね、こちらの下の方、とっても重要な言葉として使われていますね。パラクレートス、これは主イエスがですね、もう自分は十字架で死ぬ、天に帰る、いなくなる、その代わりにあなた方に送る、それはパラクレートスだと。これを新共同訳では弁護者ですね、弁護者というふうに訳したものだから、なんとなくまたどうもすっきりしない言葉になってしまったんですね。弁護を言うことはまたあんまり私は関係がないからですね、これは慰め主、助け主というふうに以前の訳では訳された、そちらの方が私も分かりやすい、助ける、英語で大文字ヘルパーと書くんですね、まあ日本語でヘルパーというと職業的なヘルパーを思い出してしまうからいけないんですけども、まさに助ける、いろんな意味での霊的な助け、イエスも最大の大いなるヘルパーでもあるんですね。ヘルパー、まあ、英語の場合は大文字がありますからね、ヘルパーとこういうふうに書けるわけです。で、普通のヘルパーは違うんだと。だけど日本語に大文字がないですので、イエスもヘルパーさんですとか言ったら、とか言って感じがしますよね。だけど、まあ、いろいろな弱いところ、苦しいところ、心の本当のヘルパーさんでもあると、そういう意味で英語訳でもヘルパーと訳したのがあるんですね。だ、日本語では弁護者と訳した、から慰め主、励ますもの、それにいろいろに英語訳でも5種類ぐらいに訳されています。訳するのがどれも適当がないから、パラクレートスのままでP を大文字で書いてですね、そういう英語訳もあるわけです。そういうふうにですね、このパラカレオっていうのはいろんな意味合いを持っててですね、慰める、励ます、エンカレッジということですね。英語ではそういう意味でもよく使われる言葉なんです。だからこの、会社とかが間違ってるか勧告を受けたと、もっときちんと取り締まるようにするように法令を遵守に勧告を受けた、そういうどっか冷たいような感じは全然ないんですね。神の憐れみ、罪深いことをして苦しむ、それを神様が同じように共感してくださる、その憐れみ、それによってパウロもですね、あなた方にまたですね、励ます、進める、慰めるというニュアンスも持っているというわけです。慰めるという、そういうニュアンスも持って言ってるという、こういうふうにですね、まあ、日本語で、誰かにこういうふうに戒めを言うんだと、こうしなさい、こうしなさいと全然違うということなんですね。まあ、こういう点も確かに、私たちがうっかりすると、親でも子供に対して自分ができているように思ってですね、子供を叱ったりする、学校の先生でもないですね、生徒に対していつも何かここでダメじゃないか、こらーとか言ったりしますが、先生の方もできてないんですよね、実は。まあ、そういうことだから生徒も言うことを聞かないし、生徒もきちんとはならないわけです。で、本当に先生も自分もそうだと思った気持ちで生徒に愛を持って言うとしたら、不思議と聞くということですよね、確かに。まあ、その点は一方的にですね、嫌って罵るような方いたら絶対に聞かないと、まあ、特に私の場合は激しいこう暴力も受けたりした中で、したものですから、本当にそういう気持ちであったら不思議と静まっていくということですね。ああいうことはもう決して経験できないことだったですけども、しかも年齢が大人のような人です。だから、 まあ、そういう意味でこの最初の言葉もとても大事な意味を持っているんですね。私たちも川の憐れみを受けるもの、その憐れみを持ってですね、そういうことを感じながらあなた方にも進める、励ます、慰めの気持ちも持って励ます、進めるんだと。でその一番に言われているのが、自分の体を神様に喜ばれ聖なる生ける生贄として捧げる、これがなすべき礼拝だって、あります。ここでですね、礼拝とは何だろうかということを考えてみたら、ここに書いてあることどうもだいぶ開きがあると感じるはずですね。礼拝、今もです、主日の礼拝っていう、まあ、正式の名称としてはそういうものを長らく使ってきてるんですね。日本のキリスト教会、主の日だからです。日曜礼拝ということってのももちろん分かりやすく使います。でもその日曜っていうのは、日太陽っていうのはですね、あの曜日の名前っていうのは古代の一番大だ元素、元素説からも来てるわけです。太陽とか月とかですね、火とか水とか木とか土とか金属、水曜日なんで火曜日というのか、それは古代の元素が火というのはエネルギーの塊、エネルギーということで、それで火の元素だと、そういうふうに古代民族ギリシャの方でもそういう考えだった。そういうのを、まあ、中国の方からもらってきたりして、そういうふうに火曜日、水曜日、木曜日と土曜日ができているわけです。だから日曜日とその自体、今太陽ですね。太陽の日。別に太陽と日曜日だけ太陽が出てるんではない。あんま関係ないわけです。そういう意味で日曜礼拝というよりも、よりキリスト教聖書的には主の日。これは主が蘇った日なんだと。主の日の礼拝という意味で主日礼拝というのがよりですね、単に日曜礼拝というよりもより意味はこもっているわけです。主が復活されたその記念の日なんだと、その礼拝、ですね。でこの主の日の礼拝っていうのは、ここに書いてあることとはどうも違うというふうに思う人多いはずですね。普通の礼拝は教会でも昔から、これも教会の人も変わりないわけです。まずですね、祈って、そして神様の前に罪をまず清めるって言って、許していただいて、他の人に何か嫌な悪いを守ってた、それも置いて清めていただいた上で前に出て、そして賛美を、賛美も祈り、心を捧げるんですね。祈りはまた自分から捧げるのと、神様からのいろいろな霊的なものを受け取る。ですね、その相互の交流。交流。そしてその中心に神様の言葉があると、神の言葉を中心にすると、それがまあ礼拝ということですね。祈りと賛美、それからまあ神の言葉。ここはですね、そういうことは書いてない。どういうことなのかと、自分の体っていうのは、これはまあ相馬、肉体だけでなくて、この中身も全部含め、全体としての体なんですね。こういう体は、ソーマっていう言葉で、ギリシャ語では。サルクスっていうのは肉というふうに訳されたりしますが、自分の全身を神に喜ばれる生贄として捧げるとか、この生贄なんていうことはどうも今頃あんまり使わないし、誰も思わないですね。これは旧約聖書以来の長い伝統があるわけですよね。神様の前とまず生贄を捧げると、それどこから出てくるか、もう古い時代から出てきますよね。イサクを生贄として捧げなさいということですね。アブラハムに言われたことがあります。本当に殺してでも捧げると、たるかの昔は人間も殺したり捧げるってとこあるわけです。これいろいろな国であるわけですね。日本でも、洪水が来て仕方がないと、人間を生きたまま埋めるとか言ってですね、人柱と、まあ、そんなふうなこともあったりしますが、それがですね、まあ、きちんと整備されたのがこのレビ記なんかには詳しく書いてあります。動物を全部焼いて、あるいは穀物を焼いて、全焼の捧げ物、燔祭、燔祭と昔の訳ではそうだったんですね。すべて焼き尽くす捧げ物というふうになって、詳しくレビ記には書いてあるわけです。 そして、動物を殺して捧げるんだけど、その中心にあったのは殺して流す血を注いで、血によって人間の根本問題であるその罪を許してもらおうということだったわけです。まあ、そういう形でこの生贄を捧げるだったんですね。まあ、そういう伝統から来てるんですが、でもここで言ってるのはですね、自分の体全体を毎日ですね、神様に捧げていくと、そういうふうに生きた生活がそのまま礼拝だと言ってるわけです。そういう中心にあるこの起点にある基礎にあるのがこういう日曜日主の日ごとの礼拝でもある。もっと前は人間頃毎日やはり集まっていたと最初のところでは書いてあるわけです。毎日礼拝、それを中心としてそこから離れても生活の中でいつも自分の全身を捧げていこうというわけですね。だから部屋でするのだけが礼拝でないということをここではっきり言っているわけです。神様を信じて毎日の生活の中でする、手の技、全体の技、足で歩く仕事、いろんなことも主に捧げる気持ちでする、それが礼拝だというわけです。まあ、そういうふうに、まあ、これは人間はですね、何かに捧げてる、まあ、多くの場合は神様に知られた人間に捧げる。例えば子供、大切な子供生まれた、もうエネルギー一生懸命その子供に生まれた赤ちゃんに一生懸命捧ぐ。でも旦那さんなんかはもうほったらかしてる人も中に出てきたんですね。もうおむすびばっかり注ぐ。そういうふうにですね、エネルギーもお金も一生懸命注ぐ。もうちょっと大きになった今度はですね、有名学校、幼稚園に行かせるためにお金をいっぱいかけてでも一生懸命注ぐと。そういうふうにですね、この自分のエネルギー、まあ、お金っていうのはエネルギーの塊ですよね。長い間の労働が結晶してお金になったわけ。それを注ぐと。そんな風に自分の愛する人間とか、あるいは自分そのものに捧げて、自分のためにするっていうのは自分に捧げていくわけですね。自分の子供をさ、そういうのがまあごく当たり前だと思います。自分の家族にさ、他の人にですね、一生懸命働いた何十万さっと捧げたらなかなかしないわけです。今回の東北大震災ではですね、まあ我々の集会としても、また日本全体もたくさんの日、お金を捧げられた。ここでも、行ったら40万円もですね、即座に集まり、またこの後の日でも何十万、50万以上、60万もというお金が捧げられたということがありますが、お金も捧げられたということですね。まあ、私は今回もあちこち遠く自由に行くことができるのも、日頃から皆さんの捧げられたお金をそういう伝道に使ってくださいということで、そういうことも使わせていただくと。そのために本当に必要なところにはすぐに行くことができるということもありますし、あの原発の本もですね、昨日も一昨日もまた新たな注文があったり、私がいない間にもいろいろ、昨日もそれだけで発送にたくさん時間がかかりましたけども、まあ、あの昨日だけでも、60歳、70歳ぐらいも送ったぐらいですね。そういう本もですね、もともと費用かかる、外かかるわけです。で少しでも安価にして、1冊で3000円だととても限界が低いわけです、もちろん。電動にするから。1冊300円だけしかできないですので、そういう形でですね、費用、捧げられた費用、そういう形で、そして1冊に安くすると、1冊ごとまとめて買う人、本当に多かったですね。そしてまた、その、一つ誰かから送ってもらったこれ良いからって言って、ある人なんか20冊申し込んできて、また別の人も10冊。今頃来るのはそれですね、大変。誰かから送ってもらったから、これを読んでみたら良いから、他の人にも、キリスト教のことのためにも、送ると。そういうことができるのもですね、日頃からの皆様の捧げ物があるからなんです。それが土台として、野の花でも何でもそうです。そんな風に、この捧げるっていうことは、確かにですね、お金っていうのはエネルギーの結晶でもあるということで、まあそういうことで生かして用いる。これがまた確かに広がっていくということですね。もう決してそれだけではないということです。私たちの、まあ体が動かない人。私もだんだん年がいってくる、ここの方だと。だんだん動けなくなって、今回、外遠くまで行ったんですけど、 今だったらまあ来年でも行けそうだと思いましたが、だんだん危なくなると思います。本当にもっと多くなったら足も弱くなって歩けなくなる。それでもできる礼拝がある。歩けなくなって多くて寝る子あっても毎日決まった時間に覚えてですね、こういう名前知った人の名前を覚えて祈ると、それも礼拝になると、まさに体を使ってどっか行ったり仕事をしたりできないと。けれどもそこで毎日がそれに生贄、祈りを生贄と捧げると。詩編にも賛美を生贄、唇の生贄として捧げなさいという言葉も、捧げるという言葉もあります。誰でもどこでもそういうふうに生活そのものがその礼拝だという、そういう見方を言っているということです。だから私たちも言うこともすることも、あるいはエネルギー、あるいはお金を使う、いろんなことにおいてもですね、どっかを訪問する、いや訪問する人も何かそこでですね、神様のことを伝えたいと、あるいは伝わるようにって願いを持って訪問するというわけですね。そういうふうにしたらそれがみんな礼拝にもなるというわけです。まあそういうふうに本当に神様の愛を受けているという実感があったらですね、少しでもこの愛を伝えたいと思う、これ主人の願いになる。そういう意味でこう言ってるんです。こういうわけでっていう、どんなことがあっても引き離されないような愛によってあなた方は固く結ばれたんだと。だからこそその愛を持ってですね、使うことができると、と今言おうとしてるんですね。それで、あともう一つ2節のところですが、そこからですね、今度具体的にこの世とキリストに従うあり方とはもう非常にこう対立するということ、本当に多いと、いうことですね。ですからこの世に、と同じように考えたりしてはいけないと。ここでは当然ですね、こういうものを手紙書かれた時には、もうすでに迫害、ローマ皇帝、ローマの命令によって迫害があったわけです。この世では人間を神として崇めると、ローマ皇帝。日本でもつい65年前までは、前はですね、人間を神として敬えっていうのは当たり前だったんですね、天皇。まあ、そういうようなことを、これはですね、これ本当に従うってことは非常に大変なことが起こる。戦前でもそうですね。天皇はただの人間だって言っただけでも、こんなふうに言われても、こんなことを言った、バレたらですね、もう本当に即逮捕で、職業も辞めさされてたわけです。ですから、このことはですね、表面的にこの読むのは簡単だけど、本当にこれをその厳しい時代にあって、実行するのは極めて困難な場合にも、時によってあったわけですね。この世に習わないと。学校でもですね、なんかの式ごとにある君が代なんてですね、私は声を大きく出して一度も歌わない。まあ、あの老学校、最後の学校に何年間かはもう一切立ちもしないということで、生徒たちにも教えたんですけど、今頃も立たないと言ったら、なんか重なったら東京でもですね、もうクビになるというぐらいになってきたんですね。大阪の今の橋下さんなんかはもう決まらせ、守らせるか大だと言ってですね、その意味内容とかを本当に考えないですね。本当はより良い国家ですね、自由とか平和っていうことを歌うような国家にしなければならないのに、それを置いといてですね、ああいうふうな時代錯誤の歌をですね、強制的に歌わせるなんて、一体どういうつもりなのかと。で、このように文化人とか知識で一方おるはずなのに、それをほとんど誰も言わないんですね。天皇が変わったら誰も言わない。原発とよく似てるんですよ。原発が変わったらどんな文化人、学者もみんな、経済学者も法学者もほとんどみんな言わなかった、裁判官。不思議なほどみんな沈黙してたんです。君が代もそうです。あの歌の内容は現代にふさわしくないということは、誰が言ってもほとんど言わないです。不思議なほど言わないですね。まあ私の学校では繰り返しそのことをですね、あの意味は本当に時代錯誤の意味だということを、まあ、説明してきたわけです。すごくわかりやすいことですね。君が代、天皇の世は永遠になんて、そんなことを歌えるはずがない。ということを、まあ、言ったら、これはよくわかりやすい、生徒たちもよくわかる。先生がもうそれに向かって面と向かって反論できないです。だけど君が反対と言ったらですね、地位は決して上がらないわけです。決して上がらない。 ということから、まあ黙っているということだったんですね。まあ、とにかくそういうふうに、この世に習ってはならないっていうようなことはですね、各人が置かれたところで本当に特には厳しい、難しいことが起こる。だからそれぞれの人が、それぞれの立場で、やっぱり神様に祈って、しないと、これはできないことですね。本当にこういう一言、この世に習ってはないと本当にこれ難しい大変なことなので、聖書の言葉って言うので、この神の愛をしっかり受けてなければそのことができないということは分かります。で、これが可能になるのはこの次にある、心を新たにして作り変えてもらう。そうしなければできないと言おうとしているわけです。自分というも心を新たにして、これはヨハネ福音書でも言っているところです。神の霊によって新しく生まれ変わらなかったら神の国も見れないし入れないとか言ったりするのはそこですね。まあ、そういうふうに、普通の道徳的な戒めとは非常に違った言い方で言っています。だから常に変えていただかなければできないと。神様の愛を深く感じている必要もあるですね。まず神様が愛してくださっているということを感じ、そして日々新しく作り変えられると。肉体は日々古くなっていく、悪くなっていく。けど、内なる人は日々新しくされるということもあります。これは可能だっていうわけですね。このことに関して、ですね、日々新しくされたその一つの大きな印は、感謝が豊かになるということだと思います。日々古くなっている人は感謝ができなくなる。どんなに新しい服を着いて、新しい車に乗って、新しい家で行ってもですね、感謝が心からできない人は心が古びているわけですよね。だからその新しく作られている人の特質として、日々祈る、日々感謝を、日々喜ぶっていうことがそのマークとして言われていると思います。まあ、不安動揺してたらとても感謝いない、その後本当に古びていくわけです。ストレスとかで不安と動揺がずっと重なっていったら、そういう身のストレスでだんだん魂も古くなってきてしまうということですが、少し前にですかね、14日だったと思いますけど、去年も今年も行ったこの祈りの友関係のですね、ある方、島根県のところへ行く、から出発前に、ご夫妻が共に入院したからもう小野さんの家にいないという連絡を受けたわけですね。まあ、私の家内を受けて電話、まあ、相手の電話番号分からなかったから、その息子さんから上がってきたんですけど、で別に知ってるというものにも、もう、まあ、電話分からなかったんですね。つながなくて、だからそれは結局その行く1日前に、ある方に知ってる人、泊まる人に電話すると、まあ、やっぱり交通事故だったわけです。で骨盤骨折とか断骨線か、奥さんの方は内臓が損傷されて手術したらしいです。でもう3週間ぐらい前だというんですね。で、まあ、両方別々で、まあ、3週間も経ってやっと車椅子に、おしんさんの方は少しでもリハビリを始めようかという頃だったんです。で、別々の方のところに行ってですけど、そういう夫婦とも重症を負ってですね、まあ、なかなか回復も難しいような、それなのにまず言われたのがですね、こういう状態だと本当に感謝してるって言われたから、びっくりしたわけです。しかもですね、それは本当に涙ぐんでですね、ご主人も涙を流して、もう本当に周りの方々も祈ってくれて、よくしてくださると、本当に神様の愛が深く分かったとか言われてですね、で心からの涙を流されたから、本当に驚かされました。で、奥さんの方へ、行った、同じように言われたわけです。ずっと横になったままだったんですけども、もちろん目とか起き上がることも、まあ、祈りのともして共に本当に、まあ、そういうことをですね、本当に、神様にも感謝するばかりですと いうことです。心から言われてもすぐにわかるわけです。なこと嘘では言えないことですね。それがですね、要するに新しくされているということですね。普通はそんな夫婦とも大変な老年になってですね、80歳ぐらいもなって大怪我したらなかなか治らないわけです。でも運が悪かった。もうどうしてこないなったのか、将来どないなるだろうかと、まあ、不安とか心配。非常にこの、まあ、イライラする心がですね、動揺してするのに、本当にそれまで以上に神様に感謝をして、周りの人に祈りやお世話に感謝をする思うと。ということでですね、日々の生活でもそんなに悪いようなことが起こってるのにそこまで受け取られる、それは聖霊の技ですよね。人間の技ではできないことです。そんな時にお前喜びなさいと、重い事故にあってですね、夫婦ともに喜びになってどうしたのかと、異常だということになりますね。だけど実際にその私もあのパウロが言っている、そういう時でも祈れ、感謝、喜べっていうのはそのまま当てはまる現実の姿をこう見せていただいてですね、この聖書の力、神様の力が本当にあるということを改めてですね、知らされたわけです。それはそういうふうに、肉体はもう80歳になって、そして老齢化もしてあって、ちょうど親族の方々が、まあ、ある方のことがあって、絶えず行かなきゃならないと、ご夫妻で。そういうことでちょっと疲れとったんだろうと奥さんも言われてましたが、まあ、そういうふうに事故であって、ですね、それでも、まあ、喜べると。そういう時になって初めて深くそのご夫妻も長い信仰生活ですけども、より深く分かれてですね、神様の憐れみ愛っていうのはそんな時にも一層働くと、弱い時にこそ新たな力、霊的な力が与えられて喜ぶ力が与えられているということです。そういうふうにですね、そこにそういう感謝を捧げると、これは生きる生き根として捧げてられるということであるんですね。そういう今の場合寝たきりですけど、そういう状態でも確かに生ける礼拝をなさっておるということです。はい、私たちもそういう形でですね、聖なる礼に導かれて、そういうふうに新しく日々変えられていただきたいと思うわけです。はい、以上です。